日続けての一粒万倍日。皆さんどうお過ごしですか？今日も、環境を少し変えて窓を開けて朝の鳥の鳴き声が聞こえるといいなと思いながら収録しています。昨日予告した鹿児島での素敵なお店、それから素敵な観光地などのご紹介ができたらいいなと思っていますが、その前に少し前に質問でメッセージを送ってくださった内容にお答えしたいと思います。私がお店を選んで、例えばお食事に行ったり、あと何かお取り寄せをするときに、そのお店を選ぶ基準は何ですか？またその情報はどんなふうに集めていますか？という、ご質問をいただいてます。そうですね、例えばですけど、次のオンエアではお話ししようかなと思っている飲食店、こちらは本当に、いろんなところを歩いて足で、見つける稼ぐというか、多分私もそうですけど、皆さんも一般的にはもう今はネットの情報というのを使っていると思うんですけど、それだと本当に普通の情報収集の仕方ですよね。私の場合、足で稼いで、知らない街をくまなく歩いたり、あと普段から親しんでる店も街も、いろんなところを歩いて、なんて言うんでしょうね、生の情報というか、自分の嗅覚と感覚だけで、お店を探したりもします。その時の基準はやっぱりまず一番は佇まいですかね。やっぱり料理ってすごくセンスが必要だと思うので、そのセンスがいい人ってお店作りのこうセンスもいいんですよね。だから大きかろうが小さかろうが、やっぱりそのインテリアだったり、こうちょっとしたこう、装飾だったり色使いだったりっていうのがとてもおしゃれだったりとか、おしゃれだけじゃなくて、丁寧な感じかな、何かこう手がかかっていたり、まあね、デザインだけで言うと優秀なデザイナーさんに頼んでしまえば、いいので、店内が見えていたら、その時に例えばキッチンの用具をどんな風に、置いているのか、まあそういうところも、参考にしたり、椅子やテーブルの片付け方、そういうのも参考にしたりしますね。そこできちんと丁寧に片付けられていたり、工夫してこう室内が使われていたり、そこにこう創意工夫がとても、ちゃんとされているところ、そういうお店は、きっと味がやっぱり良かったりするかなと思います。参考になりましたか？ビアメニュアラメゾン、お帰りなさい。パーソナリティの斉藤千春です。この番組は日常の何気ない出来事や感じたこと、そして真骨頂は美味しかった食べ物の話など、アトランダムなテーマで一級フードアナリストの私の思考の極みとして語る番組です。サロンドテルーム786より今日も楽しくトークをお届けしてまいります。さあ、話は戻って、 鹿児島で行った観光地いくつか紹介したいと思うんですが、一つ目は丸池湧水という湧き水が出ている、名水百選にも選ばれた場所です。こちらは、私が写った写真をインスタにアップしているんですが、年間で6万トンの水が湧き出している、本当に素晴らしい水がこう飲める場所もあったりするんですけど、そういった場所です。エメラルドグリーンのこう静かにこう下からね水が湧いている公園になっているんですけど、池の周りの、この休憩スペースもとてもいいんですが、奥の方に行くと、遊歩道があって、ここがまたいいんですよね。で、上のこう山みたい、小山みたいなところがあって、そこに上がると竹林があったりして、なんかちょっとこう、そこの、遊歩道や竹林の方に行くと、一体、どこに紛れ込んだろう、という感じで、本当に水の美しさとともに緑の美しさを堪能できる素敵な場所です。さあ、同じくもう一つ、今回行ってとっても素敵だったところは、曽木発電所以降という場所で、明治時代に作られた水力発電所なんですね。で、この、この水力発電所が昭和40年、1965年に、ダム湖に沈んだ、ところで、その沈んだ、水力発電所が5月から9月の間だけ渇水期にあたるので姿を現すんです。このね、姿を現す水力発電所が昔の建物なので、レンガ造りでこう茶色い壁なんですよね。そこにこう、水に普段は沈んでいるので緑がこう覆ってるというか、苔むしているというか、そのね、茶色と緑のコントラストが本当に美しくて、なんともこう、この渇水期は不思議な光景なんですね。で、それがこう、上から見えて、で、その横を、見事な、こう、川が流れているんですが、この川と茶色の建物と、それを覆う、こう、地面のこの緑の、植物の様子が本当に天気がいいと綺麗で、私が行った日もとても天気が良くて、素敵な感じでした。遊歩道もとてもよく整備されていて歩きやすいので、あまり靴などを気にせずに歩けるんですよね。そんなに広大な土地でもないので、遊歩道はもう本当に車を近くまで、車で近くまで行けて、で、結構素敵な、こう、そこも広い公園みたいになった駐車場があって、で、そこからちょっとお散歩って感じなので、デートするにはとても素敵な場所だなと思います。一人で静かに散策してもいいし、とにかく天気が良くて、この新緑が素敵な時期っていうのは、もうおすすめの場所だなって、鹿児島に住んでいたら、しょっちゅう行きたくなる感じだなっていうふうに思いました。ぜひ行ってみてほしい素敵な観光地です。今回ね、2カ所しかご案内していませんが、 他にもね、本当に素敵な場所がありましたよ。おまけでもう一個言うと、東雲の里というところにも行ったんですが、10万本のアジサイが植えられていて、かなりこれは、林間コースみたいな感じで山道になっているので、スニーカーで行くことをお勧めしますが、今のアジサイのシーズン本当に綺麗でした。あとね、ここは、朝早く行かないとダメなんですけど、その東雲の里の中にお蕎麦の美味しいお店があって、朝オープンとともに、チケットを配る、整理券を配るみたいなんですけど、70食ぐらいが限定の大変美味しいお蕎麦が食べられるそうです。次回またチャレンジしてみたいなと思いますけど、お蕎麦目当てで、来ている人もたくさんいましたよ。お時間もありました。今日も最後までありがとうございます。今月はね、やはり、2日続けての一粒万倍日の設定になっています。なんか大体格付きかぐらいであるのかな、次の、オンエアは、22日と23日なので、今回みたいに続きます。つぶやき告知しているので、番組フォローまだなさってない方をお願いしますね。次回の22日、お耳を拝借するまでの間も、どうぞ皆様、毎日楽しく、美味しくボナペティ。斉藤千春でした。